인사하고 들어서면 치수를 재어주는 옷가게 주인 아저씨, 단골의 매력 말없이 통하는 편안함이겠죠. 푸짐하게 퍼주는 단골 식당 아줌마처럼 우리 사랑한 가족들에게 단어 하나라도 더 알려주고 싶은 마음입니다. 안녕하세요. 사랑해요 한국말 신코야크노 엔슈조코토부터 가츠게요데스.
네, 안녕하세요. 아시스탄트노 아유미데스.
사랑하는 예쁜 이춘짠데스.
挨拶して立つと寸法を測ってくれる洋服屋の主人のおじさん、お得意さんの魅力、話さなくても通じる安らかさでしょうね。たっぷり盛り付けてくれる行きつけの食堂のおばさんのように、私たちのサラハン家族たちに単語一つでももっと教えてあげたい心です、というふうに言いました。はい、ということで韓国のお正月終わりましたけど、お二人ともどうでした？
普通、
良かったですよ。
あ、いつも通りだね。毎年のことだからね。うちも同じようにユンノリ大会しましたけど、韓国と日本のお正月で違うところって何かって考えてみたんですよ。まあ基本的には似てるわけだよね、同じ文化圏ということで。でもまあ今の日本と韓国を比べると結構違いがあるなと思うのが、公の思想だよね。韓国はその親孝行の思想っていうのがやっぱりまだ色濃く残ってるという感じですよね。まあ、だから神様とかね、あるいは家族が集まるとかっていうのは共通だけど、その中間に親孝行の思想が入ってるって感じなんだけど、まあ、あの韓国でご先祖様を祀るとは言いながら、全部の先祖を祀ってるわけじゃないんだよね、あれはね。
え、そうなの？
うん、4代前までってことになってるんですよ。4代過ぎるともう祀らないの。これ何かっていうと、言ってみれば父母の父母の父母みたいな感じで、父母に仕えるっていう延長上にあるのが先祖に仕えるってことなわけですよ。だからこうなんだね、それはね。で、生きている先祖として実際の父母に敬拝を捧げるってことで、まあ、言ってみれば韓国のお正月はこうの日だ、親孝行の日だっていうことになるわけだね。うん、まあ韓国でこうの思想が非常に強いってことを表す例として、こうにまつわる地名っていうのが多いんだけど、チョンノにヒョージャドンっていう町があるんですよね。親孝行の息子、孔子の村っていう意味だよね。孔子道っていうことなんだけど、これってね、全国にたくさんあるんですよ。まずチョンノでしょ。ソウルにあるでしょ。それからあと、冬ソナの舞台である江原道のチュンチョン市にも、あと、チョンジュビビンパっていう有名な禅宗、あとはまあ、ポスコの製鉄で有名なポハン市とかね。あるいはまあ、ソウルのベッドタウンであるコヤン市とか、まあ、そんなところにも同じようにヒョージャドンっていう名前がいろんなところにある。というように、結局韓国では、親孝行の息子が出ると、それを称えて、その村を、ヒョージャーの村ということになるわけだね。まあ、ということで、まあ、ソウルのヒョージャードンの地名の由来を調べてみたんですよ。これがどうなってたかっていうと、昔々その地に住んでたある夫婦が、毎日働きに出ていたために、昼の間、幼い息子を家の腹墓地に預けてたそうですね。腹墓地にとてもよく懐いて、腹墓地も孫が可愛くてしょうがなかったと。で、夜になると息子夫婦が帰ってきて、息子夫婦の元で寝るので、ちょっと腹墓地が寂しくなっちゃってね。昼間あれだけ懐いてんだから、一晩ぐらい自分も一緒に寝たいと。いうふうに思ったみたいですよ。で、それを言ったら、親孝行の息子夫婦は、もちろんですよ、お父さん、ということで、おじいさんのところに寝かしたわけですね。ところが、不幸なことに、寝てる間に誤って孫を窒息死させてしまったわけですよね。ということで、朝になって子供が動かないということで、おじいさんは愛する孫を死なせちゃったという悲しみと、息子夫婦に申し訳ない思いで言葉も出ないわけね。で、お嫁さんはもちろん愛する子供を失った悲しみも大変なものだし、同時にその孫を愛してたお父さんが自分の過ちで孫を死なせてしまったってことで受けてるショックっていうのも考えると、やっぱりまた言葉も出ずに絶句してたわけですよ。この恐ろしい空気の中で何があるかっていうと、すべての事情を知ったその子供のお父さんである夫が、突然死んだ息子を力いっぱい引っ叩いて言うんですね。この親不孝者の息子よ、おじいさんの心も知らずなんで死んでしまっておじいさんの胸を痛めるのかって言って殴りつけたわけなんだけど、その瞬間何が起こったかっていうと、もうあまりにも容赦なく力いっぱい引っ叩かれた孫が、その衝撃で突然咳き込んで、そのまま息を吹き返したっていう話なんですね。まあ、三人とも腰を抜かして驚きながら大声を上げて泣いたという話なわけですけど、これを聞いた人々は、息子を失った自分の悲しみに打ち勝って、お父さんに対する親孝行の心に断ち切ってそういう行動を取った、その旦那さんの功が天を感動させて奇跡を起こしたんだというわけですよね。で、その噂がたちまち王様のもとに伝わって、その当時の王様がその夫婦の高い孝行心を称えるとともに、彼らが暮らしてた土地の名前をヒョージャドンと変えたっていうのが、チョンノのヒョージャドンの由来だということになってんだよね。 っていうことなんだけど、結構これを読むと日本人はちょっと違和感を感じるところもあるわけですよ。そこまで親孝行を優先しなきゃなんないのかみたいな、それがちょっと疑問かもしれないんだけど、でもね、結局ね、これは韓国人が基本的には子煩悩だし、子供を優先して愛するそういう国民であるがゆえに、だからこそその逆を行った子っていうのが価値が高いっていうふうに見られるんだっていうことなわけですよね。だから韓国人がよく言うのは、子供を愛することは動物でもするんだと、親に孝行ができるというのは人間だけなんだ、だからこそ親孝行すべきだっていう話なんだけど、まあ、これがまあ韓国人の孝っていう世界だということなんだよね、う
ん、有名な話ですよね。
有名な話ですね、はい、ということで韓国のお正月文化を深く知ってみるために、韓国の孝の文化の話をしてみました。それでは勉強ですね。오늘의한국말。はい、じゃあつんちゃん復習の時間です。
はい、
ここでお金をちょっと変えられますか？
여기서돈을바꿀수있나요？
ちょっと。
좀。
바꿀수있겠습니까？だけどね。7万ウォンがあるんですが、ユーロに変えたいんです。
7万ウォンに있는데요。ユーロを바꾸고싶어요？
はい。今日のレートはですね、1ユーロあたり1490ウォンです。
오늘환율은요1ユーロ単1490원입니다。
うん、90원입니다ね。はい。じゃあ今日もディクテーションの時間ですね。リスナーの皆さんも紙と鉛筆を用意して挑戦してみてください。前回に続いて今回もエリカちゃんのパリ行きを助ける会話になりますね。ということで、ツンちゃんと店員の会話です。それじゃあ聞いてみましょう。
あー、이소포를팔위로붙이려고하는데요。
예、저울위에올려놓으십시오。이거보험에드실겁니까？
아니요。
그럼5300원입니다。昔懐かしい単語が出てきたでしょ？
え、どこに？
二行目。はい、じゃあどう？
これをソポで送りたいんですけど。
うん、ソポってのは日本語で？
ソポって何ですか？
漢字です、そのまま。ソっていうのは小さいっていう字。ポっていうのは何だと思う？
小包。
そうだね。はい。
パリにソポで送りたいんですけど。
小包でってことね。
え？違うんですか？
うん、まあいいよ。はい。そして？
体重計に乗せてください。
お、出た体重計。同じことを言っている。それってギャグ？前回も、これを体重計って言ってドヒャーってなったの覚えてないの？
覚えてない。
体重計じゃなくて？
はかり？
そうだよ。はい。はかりですよ。懐かしい。すごいね、つんちゃん。変わってないね。はい。そして？
わかりません。
あ、そう。
兄よ。クローム5300本です。
二人です。じゃあ、二行目にもう一文あったということね。もう一度聞いて、それを確認していきましょう。
아이소포를팔위로붙이려고하는데요
예저울위에올려놓으십시오이거보험에드실겁니까
아니요
그럼5300원입니다はい、どうですか？まず1行目から韓国語で。
아이소포를팔위로붙이려고なんとか。
うん、じゃあ日本語ではどうだったの？
小包みを팔위で。
팔위で？
ロッテ。
この間やったじゃない、方向とか変化とか結果を表す。
パリに。
そうだね。
プッチ用語って何ですか？
意味的には何だと思う？
全然わかりません。
いやいや、小包みなんだから。
え、小包みをパリに送る。
そうだね。日本語だと送なんて言う？
送ろうと思います。
はい、それを韓国で言えばいいな。
プッチ用語はぬんでよ。
はい、当たりですよ。そして
は
か
りに乗せてください。
はい。
ポホン。
日本語で言ってみてじゃん。
え、保険。
文章。
保険に入る？
そうだね。文章として言って保険に。
保険に入りますか？
そうだね。はい、そして。
あによ。
はい。
クロム5300원입니다。
はい、ということですね。単語がわからないけど意味はわかるという状況だね、今ね。はい。それじゃあゆっくりバージョンでその単語を確認してみてください。
ああ。이소포를팔위로붙이려고하는데요
예저울위에올려놓으십시오이거보험에 드실겁니까?
아니요.
그럼5,300원입니다.아이제한국어를좀들어서.
아,이소볼파리로붙이려고하는데요.예,저울위에올려넣어주세요.
주세요.듣는게요.
작文しました.
새해복많이받으,なんていうの?
해요.
そっちじゃなくて.
싶으시오.
そう,올려?
올려넣어싶으시오?
そうですね.
이거보험에드실겁니까?
はい.
아니요.그럼5,300원입니다.
そうですね.はい。それじゃあ私が日本語言いますので、あゆみちゃんが正しい韓国語で発音してください。リスナーの皆さんはあゆみちゃんの姿について練習してみてください。아,この小包をパリに送ろうと思うんですが。
아,이소포를파리로붙이려고하는데요.
아,이소포를파리로붙이려고하는데요.
はい。
예.
예.
はかりの上に置いてください。
저울위에올려놓으십시오.
저울위에올려놓으십시오. 아니.
아니.
これ保険に入られますか?
이거보험에드실겁니까?
이거보험에드실겁니까?
이에.
아니요?
아니요.
それなら5,300원です.
그럼5,300원입니다.
그럼5,300원입니다.
300원입니다.니은데말까요?네,뭐뭐네.はい,それじゃあ、あみちゃん単語뭐죠?
単語と表現ですね。
はい。
소포.
漢字そのまんまですね。小包みと書いて、소포ですね。
ぶちだ。
これは手紙とか物などを送る、届ける、出すということですね。だから普通に考えると、ポネダを使いたくなるわけで、ポネダでも構わないんですけれども、まあこういった時に使う言葉ですね。
春は
プチダ。それは違う。
発音は一緒だけど、綴りが違う。
プイダ。それじゃあ、手紙を出すって何て言いますか?
ペンジルプチダ。
故郷にお金を送る。
故郷へドヌルプチダ。
はい。そういう場合にも使うんですね。はい。
モモリョゴ。
何度も出てます。意図を表す。何々しようとってことですね。じゃあ、大学に進学しようと思う。
대학에진학하려고생각한다。
はい。で、次の場合が日本人には不思議かもしれないですけど、意思を表す動詞じゃないんだけど、意思で表現するっていう形になりますね。だから、雨が今にも降りそうだ。
비가오려고한다。
はい。오려고한다。来ようとしてる。降ろうとしてるということになるよね。そういう表現を使うってことですね。はい。
저울。
はかりですね。体重計じゃないですよ。よっぽど体重計に関心が。はい。
위。
日本語とよく似てる。上ですね。この逆は何ですか、つんちゃん。
あれ。
そうですね。下ですね。真下っていうのもありますね。見てって言ったりするけど、真下のことを見っていうふうに言いますね。はい。そして。
올려놓다。
このまま直訳すると、올리다が上げるで、乗ったっていうのは置くだから、上げておくっていう言葉になるけど、まあ、直訳しない方がいいよね。上に置くとか、乗せるという意味になりますね。
もも십시오。
せへぼまにばずしぷしょうの時にも出てくる、丁寧な何々してくださいっていうことですね。だから、お何々くださいとか、ご何々くださいって訳したりしますよね。じゃあこれを使って、おやすみなさいって何て言いますか?
안녕히주무십시오。
はい。気をつけてお帰りください。
조심해가십시오。
はい。
보험。
保険ですね。漢字語です。
들다。
入る、加入するですね。두십니까というふうに言ってね。尊敬の C が入ると理由が落ちるわけですね。
그럼。
それなら、ではですね。그러면ということですね。はい、質問ないですか?
두세요とかの原型。
들다。同じですよ。意味は別だけどね。드세요。食べてくださいってことでしょ、
うん、
あの食べるっていうのは取るだ。持ち上げるっていう意味から召し上がるっていう意味になるんですよ。
だからこれと同じなんだ。
うん。意味は別だけどね。あげるっていう意味だね。はい。それじゃあ対話練習ですね。リスナーの皆さんもツンちゃんと一緒に練習してみてください。最初にツンちゃんからですね。
아、이소포를파리로붙이려고하는데요。
예、저울위에올려놓으십시오。이거보험에드실겁니까?
아니요。
그럼5,300원입니다。
じゃあ、交代して、あみちゃんから。
あ、이소포를파리로붙이려고하는데요。
いえ、저울위에올려놓으십시오。이거보험에드실겁니까?
아니요.
그럼 5,300원입니다.
はい、ということですね。じゃあ、あゆみちゃん、頼むもんじゃ。
はい、文型練習ですね。
はい、実際の場面で自然に出てくるように表現になれるための練習ですね。最初の文型は、この小包をどこどこに送ろうと思うんですがですね、ローっていうので目的地を表しているわけですね。はい。
이소포를파리로붙이려고하는데요。이소포를 LA 로붙이려고하는데요。이소포를카이로로붙이려고하는데요。
はい、LA。LA ですね。ロサンゼルスのことを韓国では LA と言いますね。そしてカイロはエジプトの都市ですね。
LA カルビ。う
ん、はい、続く文型は、はい、どこどこの上に置いてくださいですね。
예、저울위에올려놓으십시오。예、책상위에올려놓으십시오。예、머리위에올려놓으십시오。
はい、책상というのは机ですね。머리というのは頭になりますね。それじゃあ練習してみましょう。最初にあゆみちゃんが基本形を言って、その後で単語を言いますので、リスナーの皆さんはその単語を入れて作文していってみてください。
이소포를파리로붙이려고하는데요。
はい、じゃあ練習してみましょう。
파리。
이소포를파리로붙이려고하는데요。
LA。
이소포를 LA 로붙이려고하는데요。
はい。
카이로。
이소포를카이로로붙이려고하는데요。
はい、そんな自信なくなることはない。はい、じゃあ続いて。
예、저울위에올려놓으십시오。
はい、練習してみましょう。
저울。
예、저울위에올려놓으십시오。
책상。
예、책상위에올려놓으십시오。
머리。
이머리위에올려놓으십시오。
まあ練習したらいいよね。はい、じゃあ先の方の例文で作ってみてください。
이소포를沖縄로붙이려고하는데요。
はい、ということですね。はい、それでは한국문화의밤、韓国文化の部屋ですね。はい、まあ、久しぶりなのであれですけど、続けて日本人と韓国人の近代化精神の違い、ゆえの考え方の違いを理解しようということですね。まあ、日本の場合は近代合理主義精神、そして韓国の場合はキリスト教人道主義精神というものが背景にあるんだって話なんですけど、ちょっとね、タイムリーなのでこの話しようかと思ったんだけど、今回その旧正月で政府が大きなことをしたって話題があったんだけど、知ってる？ニュース？知らない？旧正月を記念して大統領が犯罪者の特別赦免というのをしたんですよ。罪を許してあげるってやつ。低所得者で生計維持のために犯した罪、そういう犯罪に対して5925人が罪を赦免されたってことなんだね。
生計罪って
何？生計、暮らしのための生計を維持する。まさか生計手術じゃないよ。
それは思わなかった。
はい。旧正月っていうめでたい時だから特赦というものが行われたということなんだけど、それ以外にも運転免許の停止などの行政処分を減免したというのが約290万人なんですね。はい。
そんなして大丈夫なんですか？
というふうに日本人は普通感じるんだけど、生計を維持するためやむにやまれず行った犯罪や偶発的に起こった犯罪、貧困を理由とする犯罪、被害額の少ない経済犯罪などが許されたんですね。で、一方では政治家や公職者、企業関係者など社会の指導者層の腐敗、不正などは許さないと。だからまさにこれは庶民は徳で治め、為政者は刑を持って治めるという礼刑併用という考え方がそのまま生きてるっていうことになりますよね。うん、で、まあ日本人はやっぱりちょっと驚くのは、日本でも一応情状酌量っていうのはあるじゃないの？人間の道理に照らして罪を軽くするみたいな、そういったことはあったとしても、完全に無罪放免になるってことはちょっと信じられない。実際韓国ではこういったことが、前回のイ・ミョンバク大統領の時も、任期中に7回特赦が行われてますね。2008年には 1,416 人の罪を許してるし、2009年には 9,467 人が赦免されてるってことで、まあ我々にとってみたらまさにね、法治主義じゃない、情治主義だと。ね、情で治める国なんじゃないかみたいな話が出てきそうな状況なわけですけど、これが韓国の近代化精神と日本の近代化精神の違いだと言ってもいいわけなんですね。 まあ、実際我々が信じていることが世界の常識かどうかっていうのはちょっとわからなくて、西洋の先進国においてもよく行われていることなんですよ。例えばアメリカも大統領による恩赦っていうのがよくあってね、クリントン大統領はまあ167人、数字は少ないけどね、ブッシュ大統領も189人恩赦を与えてますね。実際一昨年にね、アメリカのミシシッピ州の知事が恩赦を実施したんだけど、その中に殺人犯も含まれてたってことで物議を醸してたこともありましたよ。うん。まあこういう感じなわけだけど、これはずっと言ってるように近代化の流れが2種類あるわけなんですね。で、法の考え方の流れにもその背景で2種類あって、イギリスやアメリカを中心とした英米法の流れっていうのが法の支配っていう思想なんだね。で、それとともに主にドイツを中心にしたヨーロッパ大陸の国々が出発となっている大陸法の流れ、法治主義の流れっていうのがこの二つがあるわけですよ。で、英米法、つまりイギリスやアメリカの法の支配っていう考え方は、キリスト教人道主義に基づいて、法律は絶対じゃないっていう考え方なんですよ。じゃあその法の支配っていうのは何なのかっていうと、それは人間が定めた法っていう意味じゃなくて、人間の支配よりも上に法の支配があるんだってことで、神の法とかね、正義の法とか自然法みたいな、つまり言ってみれば天法みたいなもんだよ。本来の人間の人権とかね、愛の精神、人道みたいな、そういったことがより上にあって、権力者もそれによって支配を受けるんだっていうのが法の支配っていうのが考え方なのね。それに対して法治主義っていうのはそういった自然法とか認めないわけ。あくまでも民主主義の多数決の原則によって人間が決めた法律は絶対だとね。悪法も法なりっていうじゃないので、実定法っていうけども、実際に紙の上で決めた法律を絶対するっていう考え方、これが法治主義という考え方なんですよ。だからアメリカやイギリスは法治主義じゃないわけ。まあ、ちょっと難しい話になってややこしいけど、例えばですよ、イギリスなんかは憲法というのが紙ではないんですよ。成文化された憲法はないんだよね、イギリスではね。うん。世界で最も進んだ法思想を誇るイギリスでありながら、憲法が文章になっていない。ね。で、どういうふうに言われてるかというと、イギリスの憲法とは、すべての歴史的な声明書、法令、判例、教科書、法律書籍、歴史家や政治理論家たちの著作、政治家の自叙伝、すべての新聞のコラム、政府の公的記録などがすべてイギリスの憲法だっていうふうに言ってるわけなんです。面白いでしょ？今言ったみたいな全部ってどういうことかというと、常識ってことですよ、言ってみれば。そういったものが憲法。それが、人間の一番上に来てるんだっていう考え方。ね。歴史の中で蓄積されてきた人間の良識みたいなものを信じる。一番上に置くっていう考え方なんですよ。で、アメリカもそうなの。アメリカは一応憲法がありますよ。それこそ成文化された憲法の代表みたいなものがアメリカ憲法なわけだけど、アメリカ人ってみんなそれを覚えてたりなんかもしてね。アメリカ人にとってはとてつもなく大切なものとされてるけど、でもね、憲法は確かに成文化されてるけど、よく我々がアメリカ映画なんかに見る陪審制度っていうのがあるじゃないですか。あれがまさにそれなんですよ。あの陪審員っていうのは、それこそ日本でも裁判員制度ってのは始まったけど、これはあくまでも裁判員っていうのが裁判官と共に裁判に参加するってだけで、やっぱり裁判官が中心になってるわけね。で、陪審員制度はこれとは完全に違って、完全に法律の知識が全くない一般人を無差別に選んで12人の陪審員とするわけですよ。で、その陪審員たちがその裁判の中での話を全部聞いて、その人が有罪か無罪かを全員で決定するってわけなんだね。で、有罪になった時だけ裁判官というのはその量刑を、刑の内容を決定するだけなわけ。これもすごいでしょ？素人が決めるんだよ、法律を全く知らない人たちが。これもどういうことかっていうと、あくまでも人間を裁けるのは法律なんかではなくて、その当時の社会を生きる一般人の常識だっていう考え方なんですよ。ね？うん。だからまさに法治主義じゃないわけ。イギリスもアメリカも。私たちはアメリカなんかまさに訴訟国家だっていうのがあるから法律絶対主義なんだろうと勘違いしてるんですけど、そうじゃなくて、むしろ法律絶対ではないからこそ訴訟国家になるわけですよ。訴訟っていうのはこういう人々の常識で判断しようってことなわけだからね。うん。で、そういうふうに考えると、我々が紙の法律は絶対で、韓国人はそれを守らない、法治主義じゃない、常治主義だとか言ってるけど、結構世界はキリスト教人道主義に基づいた近代化精神っていうのが中心的にあるんだってことなわけなんですね。うん。まあ、ということで、まあ、西洋の近代思想っていうのは近代合理主義だけじゃないんだと。一方ではそういったキリスト教人道主義の思想が存在していて、我々日本っていうのはまあ前者だけを近代化だと思っていることに偏りがあるんだけど、また一方では日本の近代合理主義っていうのは ずっと言ってるように世界的にも非常に高く評価されている日本の近代化の高さを表しているっていうのも事実なんだけどね。はい。ということで、まためんどくさい話になったけども、韓国の文化を理解する上でキリスト教人道主義、まさに近代化精神のもう一つの側面というのを我々は学んで見つめていかなきゃならないという話でしたね。前回の時は韓国人法律守んないのか、なんだその賄賂渡すのかみたいな話で終わっちゃったから、ちょっと今日は弁明しようかなみたいな話になってますけどね。ということでした。はい、じゃあ今日の勉強は以上で終わりたいと思います。じゃあまたお会いしましょう。
タランヘヨー。